国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
さやか、今日って何の日か知ってる？
今日は7月12日だよね。なんかあったっけ？
ヒントは放送。
放送？ピンとくるものが何もない。
なんかね、ラジオ本放送の日みたいだよ。
ラジオ本放送の日？放送局でなんかする日？
いや、違うよ。
私たちもなんかやる？
1925年の今日に東京放送局、現在の NHK 放送センターがラジオ本放送を開始した記念の日なんだって。
そうなんだ、知らなかった。ちょっと難しかったな。でもたまにクイズとか楽しいね。
今日の放送は法学部2年の清香と
同じく法学部2年のさやかでお送りします。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組。
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
今週の質問はラジオネームゆりこさんからの質問です。
はい。
私は独身で子供もいません。最近年を重ねるごとに老後が不安になってきました。私のように一人暮らしで身内がいないものは、病気や痴呆などになった時非常に心配なのですが、どこにどのような手続きをしておけば問題ないのでしょうか。また弁護士さんなどが財産を管理してくれるという内容の特集をテレビで見たことがあるのですが、これはどのような制度なのでしょうか、という内容です。清香はどう思う？
病気はともかく痴呆って自覚がないから、一人だと対処が難しいだろうな。
そうだね。
老人ホームに入所するにしても、自分で手続きができないだろうから、誰かにお願いしなきゃいけないしね。後見人制度を利用するとかしかないんじゃないかな。あと弁護士さんによる財産管理の制度ってどんなんなんだろうね。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の国本正文先生にお越しいただきました。国本先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
今回の質問はですね、老後をどうしようかというような質問ですね。
はい。
老後のことを心配して見える方って結構多いんですよ、
はい。
まあ、孤独死とか無縁死などという言葉も最近ニュースで耳にしますしね、
はい、
高齢者を狙った振り込み詐欺といった事件も未だに後を絶ちませんしね、
はい、
皆さんだったらこんな時どうしますか。
老人ホームに入所するなどはどうですかね。
あとはご近所付き合いを大切にしとくとかかな。でもどうしたらいいか分かんないですね。
そうですね、まあ、確かにそのような方法もあるかもしれませんね、
はい。
まあ、それらに加えてですね、一つの方法として任意貢献という制度があります。この制度がどのような制度かということなんですけどね、
はい、
これは将来皆さんが財産の管理ができなくなった場合に弁護士や司法書士などに通帳や自宅の権利証などの財産を管理してもらう制度です、
はい。
この時財産を管理する人のことを任意貢献人と呼びます、
うん。あ、そんな制度があるんですね。それではいつその任意貢献契約というものを結べるんですか。
ですね、この任意貢献契約はあらかじめ弁護士などの法律家と契約を結んでおきます、
はい。
そして自分自身で財産の管理ができなくなったと感じた時に家庭裁判所に貢献監督人という人を選ぶように、家庭裁判所に貢献監督人を選ぶよう申し立てることで任意貢献人による財産管理が始まります。
よくわかりました。でも今すぐ財産を管理してくれるわけではないんですよね。
そうなんです。
でもいつ自分が管理できなくなるかなんてわかんないですよね。今すぐ準備できることってないんですか。
そうですね、弁護士や司法書士などの法律家や自分が信頼できると考える人の間で財産管理などを任せる契約を結ぶという方法を取られてはいかがと思います。
はい、
例えば将来お金の管理が困難になる前にあらかじめ法律家に通帳や自宅の権利書などの財産の管理を依頼することができます。
はい、
また将来自分が動けなくなった時には介護が必要になりますよね。
はい、
そんな時は介護施設や老人ホームなどとの契約を代わりに結んでもらうことができます。
はい、
万が一のことがあった場合に備えてお葬式などの手配を頼んでおくということも可能です。はい、このような契約は財産管理委任契約などと呼ばれています。これはさっきお話しした任意貢献契約とは異なり、自分が財産を管理できなくなる前から法律家による財産の管理をスタートさせることができます。また先ほどの任意貢献契約とは異なり、自分が望む内容を柔軟に委任できるという契約であると言えます。
なるほど、便利な気がしますね。
そうですね。
それではどっちの制度を利用する方が得なんですか。
それは難しい質問ですね、
はい。
どちらにもメリットとデメリットはあります。
はい、
例えばですが任意貢献制度ですと家庭裁判所が選ぶ貢献監督人という人が任意貢献人を監督してくれますので安心な面があります。
はいはい、
また貢献人として登記をすることができますので本人の代わりに契約をするのを相手に分かってもらいやすいんですね。
はい、
ですので取引がスムーズに進みやすいという特徴があります。しかし一方で任意貢献契約を弁護士などと結ぶ場合には公正証書と呼ばれる書面で契約をしなければならず面倒な面もあります。
はい、なるほど。
また万が一のことがあった後のお葬式の手配などは任意貢献人はしてはくれません。
はい、
このようにメリットとデメリットがあるわけです。
はい、
逆に財産管理人契約の場合はこの裏返しのメリットデメリットがあるというわけです。
はい、
ですので自分のニーズに合った制度を選んでいただくか、あるいは2つの契約をうまく組み合わせて老後に備えていくことが大切なのではないかなと思います。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は岐阜県弁護士会所属の国本雅文先生にご回答いただきました。国本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
判決やいかに、さやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。昭和59年12月18日、最高裁判所判決の判例です。
昭和59年か、どんな判例だっけ？
日付だけじゃ分かんないもんね、この判例は駅構内でのビラ配布と表現の自由について争われたものです。
なんか分かるような分からんような。
最近憲法の授業で判例たくさん習ってるからね、よし、では事案の概要から説明します。
はい、お願いします。
はい、まず X らは京王邸と井の頭線吉祥寺駅の南口1階階段付近において、他の数名とともに同駅係員の許諾を受けないで乗降客らに対してビラを配り回り、さらに拡声器を用いて集会への参加を呼びかける演説を繰り返しました。
無許可ってのは良くないと思うけど、駅でビラ配りとかしてる人って結構普通にいないっけ？
確かにいるね、でもこれだけではないんです。
あ、そうなの？
続きがあってね、ビラ配り、演説に加えて駅管理者の退去命令を無視し、約20分間にわたり同駅構内に滞留しました。
無許可なのにここまでするとさすがにダメだと思うな。
そうだよね、そして被告人 X ら4人は鉄道会社側から鉄道営業法35条および刑法130条公談により起訴されました。
なるほど、刑法130条公談は建造物侵入罪についての規定でしょ？
そうだね。
でもさ、鉄道営業法35条っていうのがよくわからないんだけど。
確かに普段聞き慣れない法律だもんね、鉄道営業法とは鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、公共の福祉を増進することを目的としており、今回該当する条文である35条には、鉄道係員の許諾を受けずして、車内、停車場、その他鉄道地内において、旅客または公衆に対し寄付を請い、物品の購買を求め、物品を配布し、その他演説、勧誘等の所有をなしたる者は、科料に処すと規定されてます。
へえ、そんな法律があるんだね。
ね、自分も知らなかった。清香はどう思った？
ビラ配りとかだけなら別に訴えるほどではないんじゃないかなって思ったけど、無許可で演説とか退去命令に従わないとかはやっぱり良くないよね。
そうだよね、それに鉄道会社側だけじゃなくって、鉄道を利用してるお客さんたちにも迷惑かかってることとかも考えると、やっぱり良くないよね、
最高裁はどんな判断をしたの？
はい、まず第1審2審ともに X を有罪としたので、X は上告しました。
X らは憲法21条1項の表現の自由を主張したんだね。
そういうことだね、しかし最高裁は憲法21条1項は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に侵害することは許されないとし、上告棄却しました。
まあそうなるよね、これが認められちゃったら何でもありな日本になっちゃう、
しかしこの判決には伊藤裁判官の補足意見があります。一般公衆が自由に出入りできる場所はそれぞれの本来の利用目的を備えているが、それは同時に表現のための場として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などがその例で、これをパブリックフォーラムと呼ぶ。パブリックフォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるを得ないとしても、その機能に鑑み表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があるというものです。
つまり政治活動の自由も絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受けるとしても、 公衆の場であるパブリックフォーラムが表現のための場として政治活動の自由の保障にとって重要であるので、できる限りビラ配布行為の自由を尊重すべきであるということだね。
はい、そうですね、うん、この伊藤裁判官の補足意見はとても有名です。
今回の判例で鉄道営業法って法律があることも初めて知ったし、
うん、
補足意見が重要視されていることもあるって意外だったし、今日はいろいろ収穫が多かったな。
本当？
うん、
そう言ってもらえるとなんだか頑張って調べた甲斐がある、
うん、
今回のビラ配布と表現の自由についての判例はいかがだったでしょうか。以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
キヨカの知ってる？岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られていないような事件まで、さまざまな事件や事故をキヨカの視点で紹介していきます。今回は制動装置不良自転車運転について扱います。今回は書類送致されたという事案なのですが、
はい、
最近問題視されていますし、はい、個人的に気になったので取り上げてみました。
なるほど。
さやかは今回の事案については知ってるかな。
いや、知らないな、うん、それに制動装置不良自転車ってどんな自転車？
制動装置不良自転車は、うん、簡単に説明すると、うん、ブレーキがついていない自転車ってことだよ。
ああ、ブレーキがついてないやつね、うん、最近結構見かけるよね、
うん、
でもそれって相当危険だろうね、
うん、そうなんです、
うん、
全国ではピストバイクと呼ばれるブレーキのない競技用自転車などと、
うん、
歩行者との事故が相次いで発生しているみたいで、
はい、
ピストバイクにはねられた歩行者が死亡したり重傷を負ったりすることもあるようで、とても危険です、
はい、
そのため整備不良の自転車に対して取り締まりが強化されています。
え、死亡事故も発生してるんだ、うん、ところで今回の事案っていうのはどんな内容なの？
加茂署が2012年6月4日、うん、ブレーキのついていない自転車を運転したとして、
はい、
道路交通法違反制動装置不良自転車運転の疑いで、美濃加茂市田島町の会社員19歳の少年を岐阜家裁に書類送致したという事案です、
はい、
また同被疑事実での摘発は県内初のようです。
へえ、県内初なんだね、
うん、そのようだね、
うんうん、
送致された被疑事実は、
はい、
2012年5月11日午前8時ごろ、
はい、
前後輪ともブレーキのない自転車で、
はい、
同市本郷町の歩道を走行した疑いです。
はい、
当初によると少年は通勤途中だったといい、自転車を3月ごろに購入したが5月に入ってからブレーキが故障したので取り外したと話しているという。
はい、
京都府や千葉県などで集団登校中の児童の列に車が突っ込んだことなどを受け、署員が該当指導をしていたところ、今回の事案は発見に至ったようです。
はい、
さやかはここまで聞いてどう思った？
今回の事案はピストバイクではなかったみたいだけど、
うん、
ピストバイクについてちょっと意見があるかな。
お、どんな意見？
ピストバイクに競輪選手が乗るのや部活での使用は普通にいいと思うんだよね、
うん、
というか一種の競技だもんね、
うん、
でもピストバイクで公道を走るのは道路交通法違反だからやめるべきだなと思った、
うん、
あと調べてみたらおしゃれだからなどといった理由で流行ってるみたいだから、うん、デザインはそのままでブレーキをつけてみるとかどうかなって思ったな。
うん、おしゃれね、
うん、
それを理由に事故を起こされちゃたまったもんじゃないよね。さやかはデザインをそのままでブレーキをつけたらどうって言ってたけど、
うん、
実際その状態で販売している自転車店もあるみたいだよ。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。まあ、事故防止につながるしとってもいい取り組みだと思うね。
うん、私もそう思う、
うん、
でもせっかくブレーキがついているのにスタイリッシュじゃないなどと言って取り外す人も少なくないみたいなので考えものです。
うん、それは考えものですね、
うん、
まあ、取り締まりが強化されてるみたいだし、こういった自転車による事故が減るといいね。
だよね、
うん、
ところで道路交通法違反制動装置不良自転車運転の場合、どのような罰則が設けられてるか知ってる？
わかんないけど罰金とか。
お、正解。
え、そう。
道路交通法違反、制動装置不良等の場合、5万円以下の罰金とされています。
制動装置を備えていない自転車を道路で運転しただけで罰金刑に課されちゃうんだよね。
うん、行為自体が違法だからね。自転車にも刑事上の責任、民事上の責任、
はい、
社会的責任があることを忘れずに安全運転を心がけてほしいですね。
うん、そうですね。
皆さんは制動装置不良自転車運転について知っていましたか？では今回はこの辺で。以上、清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日は朝日大学公開講座に関する情報です。朝日大学の建学の精神は国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにあります。この建学の精神に基づき、日頃の本学の教育研究の成果を幅広く一般公開することにより、地域住民の方々に広く学習の機会を提供し、地域社会へ貢献するために毎年水干し総合センターサンシャインホールにおいて公開講座を開講しています。今年の公開講座は医療の光と影をメインテーマとして、8月25日土曜日、9月8日土曜日、9月15日土曜日の3週にわたって、いずれも午後1時半から開講予定です。
なお各講座の内容は、まず8月25日土曜日は動き始めた新たな医療紛争処理をテーマとして、朝日大学大学院法学研究科の植木聡教授による基調講演の後、朝日大学が大学間包括的連携協定を締結している国立大学法人三重大学人文学部長で教授の児玉茂先生、愛知県弁護士会所属弁護士の横山隆之先生、そして本学大学院法学研究科の平田隼人教授による基調報告とシンポジウムを予定しています。次に9月8日土曜日は健康を科学するをテーマとして、京都府立医科大学学長で消化器内科学教授の吉川俊和先生、朝日大学と姉妹校の明海大学学長で歯学部教授の安井俊和先生、そして朝日大学歯学部附属村上記念病院総合健診センター長で内科学教授の小島隆夫先生によるご講演を予定しています。さらに9月15日土曜日はグローバル化する医療と国際化をテーマとして、学校法人順天堂大学理事長の小川秀興先生、中外製薬株式会社代表取締役会長の永山治先生、そして北海道医療大学の大学教育開発センター教授の半田雄次郎先生によるご講演を予定しています。詳細は朝日大学ホームページや新聞広告などによる募集広報でご確認ください。公開講座に関するお問い合わせ先は電話番号 058-329-1079、 朝日大学学事課公開講座担当です。以上、本日の朝日ナウのコーナーは朝日大学公開講座に関する情報でした。 今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
いくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、ね、
オープニングの時も思ったけどさ、うん、なんか清香って雑学に詳しいよね、うん、どっからそんな知識得てくるのか不思議でしゃあないんだけど、
うん、ネットサーフィンとかかな。
ああ、うん、
時間ある時とか結構パソコンしてるしね。
うん、なるほどね。まあネットもいいけど、宅建の勉強は進んでますか？
ん？あ、番組ブログ紹介しなきゃね。
ほら、頑張って試験勉強しようね。
はい。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。URL http://amebro.jp/low-watch またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは、かき氷はいちご練乳派の朝日大学法学部の清香と、
最近抹茶アイスにハマっているさやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。
届けてみ